Najnísamori ki vijeli sho sanchi
kara koji setsu to narimasu. Kyoak seisho no kasho de Daihan no seisho no mochi no kato wa 520 peiji. Daisanpan no seisho ni wa 568 peiji to narimasu. サムエル記22章31節から読み出します。神その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主の他に誰が神であろうか、私たちの神の他に誰が岩であろうか。この神こそ私の力強い砦、私の道を完全に探り出される。彼は 私の足を目力のようにし、私を高いところに立たせてくださり、戦いのために私の手を鍛え、私の腕を精度の弓でも引けるようにされる。こうしてあなたは御救いの盾を私にくださいました。あなたの謙遜は私を大きくされます。あなたは私を大股で歩かせます。私のくるぶしはよろけませんでした。私は敵を追って、これを根絶やしにし、立ち滅ぼすまでは生き返しませんでした。私が彼らを立ち滅ぼし、打ち砕いたため、彼らは立てず、私の足元に倒れました。あなたは戦いのために、私に力を帯びさせ、私に立ち向かう者を私の元にひれ伏させました。また敵が私に背を見せるようにされたので、私を憎む者を滅ぼしました。彼らが叫んでも救う者はなかった。主に叫んでも答えはなかった。私は彼らを地の塵のように打ち砕き、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけた。あなたは私の民の争いから私を助け出し、私を国々の頭として保たれます。私の知らなかった民が私に仕えます。外国人らは私のおもねり、耳で聞くとすぐ私の言うことを聞き入れます。外国人らはしないで、彼らの砦から震えて出てきます。主は生きておられます。褒むべきかな、我が岩。あがむべきかな、我が救いの岩なる神。この神は私のために復讐する方。諸国の民を私のもとに下らせる方。私の敵から私を携え出される方。あなたは私に立ち向かう者から私を引き上げ、暴虐の者から私を救い出されます。それゆえ主よ、私は国々の中であなたを褒めたたえ、あなたの皆を褒め歌います。主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に、とこしえに恵みを施されます。神その道は完全という題で小沢先生にメッセージを取り継いでいただきます。
お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちはもう一度恵みによってここに座ることが許されました。あなたの民たちを顧みてください。今主ご自身が命の御言葉をお語りください。ここにあなたの栄光が表されますように、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。先週に引き続いて22章を見てまいります。今日はその後半となります。でこの22章というのはダビデが歌った歌でありますけれども、その歌がどのような事情での時に歌われたのか、そのことが一節に書かれております。主がダビデのすべての敵の手、特にサウルの手から彼を救い出された日に、ダビデはこの歌の言葉を主に歌ったとあります。でサウルは、ダビデにとって、いわば職場の上司でありますし、また、義理の父という間柄でありました。このダビデの生涯を考えるときに、サウルとの関わりを無視することはできません。大きな影響というんでしょうか、関わりをダビデは持つことになりまして、そのことがこの22章のと関係しているようであります。で、一体ここにどんな神様の恵みが示されているのか考えていきます。もう一度ダビデの生涯を簡単に振り返りますけれども、ダビデは羊飼いの農家の末っ子として生まれまして、兄たちとかなり年が離れていたようであります。兄たちからは軽く見られるほど、目立たない存在でありました。そんなダビデが、一日にしてというんでしょうか、一夜にして大スターになっていく一つの事件が起こりました。当時のイスラエルの王様であったサウルが敵であるペリシテ人と戦っていた時のことであります。敵の陣地からはゴリアテという身長3メートル近くもある男が出てきまして、しきりにこのイスラエルの兵士たちを挑発していきます。俺と戦ってみよう、もし倒してみたらお前の奴隷になってやるというような、そういうことを毎日毎日叫ぶんです。しかしイスラエルの兵士たちはその相手が大男であり、また強い非常に強い相手でありましたので、みんな尻込みをして誰も出ていかない、そういう時にダビデがたまたまそこにおりまして、じゃあ自分がやるのだと進み出て、ダビデは一発の石でこのゴリアテを倒してしまいます。で、これを見ていたサウルはすぐにこのダビデを召し抱えまして、やがてダビデはこのイスラエル軍のリーダーにまで出世していきます。今日の箇所に、盾とか弓とか敵を倒すとか、数多くの戦争用語が、戦いに関する用語が出てまいります。今言ったようにダビデはもともと職業軍人でありましたから、ダビデがこういう言葉を使うのは当然と言えるでしょう。ですからこの皆さんが今日開いている22章のダビデの歌は、すべてダビデが戦場で戦った時の経験を歌ったのだとも思います。しかし実はそこがこの箇所のポイントでありまして、戦争に関する言葉とか用語が使われているので、だから全部これは戦争の話なんだ、戦いの話なのだと考える、そういうことももちろん素直に考えていい時もありますが、そうでない時もあり得るんです。同じ言葉を使っているのに、違うことを指すということが聖書ではしばしば起きます。じゃあ一体それどういうことか。 まあ、その例をですね、まあ、最も分かりやすい例を皆さんの、そのアウトライン、週を開いて右側にアウトライン書きましたけれども、その中でヨハネの福音書の2章、19節の御言葉を掲げております。で、イエス様が神殿に入られる、あるいはそこから出た時でしたでしょうか、弟子たちに向かってイエス様が語った言葉があるんですね。この神殿を壊してみなさい、私は3日でそれを建てようと、イエス様がおっしゃいました。でこれを聞いていた人たちは、びっくりしたわけであります。神殿というのは岩でできております。で当時これを作るのに50年近くかかったと言われております。それぐらい時間をかけないとできない建物なのに、3日で建てるなどというのは何言ってんだろうこの人はと言って、みんなは嘲笑ったわけですね。でもちろんイエス様は冗談を言ったわけではなくって、その先に聖書にはちゃんと説明がありまして、イエス様はご自分の体のことを言われたのであると、ちゃんと書いてある。つまりイエス様は神殿という言葉を使ったんだけれども、それを聞いていた人たちは実際の建物のことだと、それを取りました。ところがイエス様は神殿という言葉を通してご自分の体のことを指していた、そういう全然違うものを指していた、そこから大きな誤解が生まれていくわけですけれども、聖書というのはそういうことがしばしば起きるわけです。じゃあ今日の箇所、じゃあ一体どういうふうに考えていったらいいんだろうか。一つの例として41節を取り上げます。また敵が私に背を見せるようにされたので、私は私を憎む者を滅ぼしましたとあります。敵が背を向けるというのは、これはもう逃げ出すシーンですね。こちらのと戦おうと敵はしてたんだけれども、こちらの方の力が圧倒的に強いので、もうこれは勝ち目がないと言ってもう逃げ出そうとして、そういう場面であります。で、ダビデはそんなふうに敵を滅ぼした、あるいは私を憎む者を滅ぼしましたと書いてあります。じゃあ一体この私を憎む者とは誰なの。ダビデがここで敵とかしきりに書いてあるこの敵とは一体誰のことか。これがこれをちゃんと捉えておかないと、ここでダビデが何を言っているのか、的外れなことになってしまいます。それで先ほど一節を読みました。サウルの手から彼を救い出された日に歌ったものでありますから、このダビデの敵というのはサウル自身、あるいはサウルの手下、あるいはサウルの一族、そういうふうに考えるのがおそらく自然なんだと思います。ところが実はそれでは辻褄が合わないことが出てくるんですね。どういうことかと言いますと、ダビデは敵を滅ぼしたとか、道の泥のように粉々に砕いて踏みつけたと言っております。じゃあこれを具体的に言いますと、じゃあダビデはサウルを滅ぼしたんだろうか、あるいはサウルの部下たちとかサウルの一族を粉々に踏みつけたのか。もちろんダビデの軍隊とサウルの軍隊が衝突することは何度かありましたので、そういうことはなかったとは言い切れない。しかしよく見ていきますと、実はそういうことは起きていないんですね。できなかったと、ダビデはそれができなかったと言った方が正確だと思います。というのはダビデ自身が自分の口で証言したわけであります。これは前回も触れた話ですけれども、ダビデが洞穴に隠れていた時のことでありました。ダビデがそこに隠れているということは全く知らずに、もちろんサウルはダビデを追ってきたんですけれども、 疲れたということで、ホラーナにて休むために入ってきたんですね、サウルが。まあ、ダビデが隠れているなんて全く分かんない。で、そこで、ダビデとその部下がいたんですけれども、その部下がダビデに言いました。早く命令を出してください。このサウルを私が殺しましょうと、部下が言ったんですけれども、ダビデはそれを止めたんですね。で、どういう理由で止めたか、まあ、これがやはりアウトラインのところに書きました、第一サムエル記の24章6節の言葉であります。ダビデの、まあ、告白であります。そこを読みいたします。私が主に逆らって主に油注がれた方、私の主君に対してそのようなことをして手を下すなど主の前に絶対にできないことだ。彼は主に油注がれた方だから。まあ、こう言って、流行る部下を止めて、ダビデは手を出さなかったわけであります。これは、それだけ、ダビデは絶対にこれだけはやっちゃいけないという、信仰だったわけです。それで、ダビデはサウルを殺さなかったんです。手を下しません。ということは、この22章のここに出てくる敵というのは少なくともサウルのことではなさそうであります。でも、まだ疑問は残ります。サウルには手を出さなかったとしても、でもサウルの一族はダビデを憎んでいたんですね。ですから、ダビデはサウルの一族を倒したという話じゃないの。まあ、そういうふうな疑問がまだ残ります。じゃあ実際どうであったか。確かにダビデとこのサウルの一族のとの間は非常に複雑なものがありました。なぜ複雑になったか、これもやっぱり事情があるわけです。サウルとその後継ぎである、まあ、王子であったヨナタンがペリシテ人との戦いでの時に戦場で倒れて2人とも死んだという事件が起きました。まあ、当然サウル家の人たち、生き残ったサウル家の一族は、まあ、考えるわけですね。自分たちの一族から王様を出したわけですから、次の王様もサウル家から出すべきであると考えたわけです。で、そういうふうなことをおそらく誰かがこう し始めていくんですけれども、でも一方でダビデはその時外国に亡命しておりましたが、サウルとそのヨナタンが死んだという知らせを聞いて、これはイスラエルの 大変な事態がありますから、その混乱を救うためにダビデは帰国するんですね。そして、神様の導きの中でダビデはイスラエルの王様への道を歩み始めるわけです。まあ、当然そこで衝突が起きるわけです。サウル家の人たちとダビデの人たちとの間で、どっちが王様になるのかという衝突が起きてしまう。で、普通であればこういう場合、ダビデはこのサウル家の人たちを攻撃し、まあ、根絶やしにするのが普通であります。しかしダビデはしませんでした。ここにも一つの事情があるんです。なぜ、ダビデはそれをしなかったか、先ほどダビデがホラー穴に隠れていた時の話をしましたけれども、その先、続きが、話の続きがあります。で、これも前回少し触れましたが、ダビデはサウルに手を下さなかったその代わりに、サウルの着ていた衣の裾を、まあ、一部切り取りました。つまり、自分はやろうと思えばサウルを殺すことができたんだという、できたんだよという、そういう、まあ、印をサウルに見せるためにそういうことをやったわけですね。ところがダビデはそれをやってから非常に心を痛めました。やっぱりこういうことはいくらなんでもしちゃいけないということを示されまして、ダビデは、まあ、おそらくかなり迷ったと思いますけれども、 サウルの前に出て行きまして、まあ、自分が今隠れていたんだ、そして今こういうことをしたんだよということを正直にサウルに告げるわけです。でサウルはこれを聞きまして、まあ、もう当然驚くわけですけれども、と同時にダビデが、まあ、非常に正直に自分がやったことをこう自分に告げ、そして殺そうと思えば殺すことができたのに殺さなかったというそのダビデの信仰を見まして、あの涙を流して、そして、サウルが、まあ、ダビデを殺そうとしたことをわびって悔いるんですね。でそればかりじゃなくって、サウルはダビデにお願いをするんです。でどんなお願いをするか、したか、それが今度はあのアウトラインの真ん中に書いてあります。第一サムエル記の24章21節の御言葉であります。これはあのサウルがダビデにお願いした言葉であります。さあ主にかけて私に誓ってくれ、私の後の私の子孫を絶たず、私の名を私の父の家から根絶やしにしないことを。まあ、なんでこんなことをサウルは願うのかと言いますと、あのダビデの信仰を見まして、サウルはあの直感いたしました。あ、これはもうイスラエルの王になる、ダビデは、ということを直感いたしまして、ダビデが王様になるということは、当然当時 の習慣から言いますと、それまでの王様の一族は、あ、というか世継ぎですね、特にあの王様の、世継ぎとなっていく子供たちは全員殺すというのが当時の習慣であったんです。まあ、残酷だと思うかもしれませんけれども、まあ、これはイスラエルじゃだけではなくて、日本でも戦国時代それは当たり前に行われておりました。一人でも小さな子供でもとにかく残っていれば、後で大人になった時その子供が自分を責めてくる可能性が少しでも ある、それを小さいうちに潰していかなきゃいけないんですね。でダビデはそれもしようと思えばできたんですけれども、で、サウルはやっぱりそのことを心配いたしまして、あなたがイスラエルの王になったとしても、サウル家のことは根絶やしにしないでほしいと願ったわけです。でダビデはこれを聞きまして、その通りに誓っていきます。つまりこの誓いがある、サウルとの間にで誓った誓いがあるので、ダビデはサウル家の一族を根絶やしにすることはしなかったんです。いや、そういうしなかったという消極的な話じゃなくって、実際はもっと積極的でありました。イスラエルの王となったダビデは、少し自分に余裕ができた、そういう時間の時にやっとですね、あることをできるようになりました。それはサウル家の世継ぎを探すんです。まあ、ヨナタンは倒れましたけど、でもまだ世継ぎが残っておりました。で、メフィボシェテという子供で、まあ、当時子供でありましたが、その時は大人になっておりましたが、このサウル家の世継ぎであるメフィボシェテを一生懸命探し出しまして、何をしたかというと、ダビデの食卓で一緒に食事もしてもいいよというふうな、非常に高いというか素晴らしい待遇でこのメフィボシェテを迎えていったんです。これは、まあ、当時 の常識から言えば非常に考えられないことであります。こうして見ていきますと、ダビデはサウルを殺そうと思ったけども、そんなことをやっちゃいけないと やりませんでした。あるいは生き残ったサウルの一族に対しても非常に熱い待遇で迎えていきました。ということは、ここに22章で書かれているこの敵というのはサウルでもなければサウルの一族でもない、もっと別のものを考えなくてはいけなくなります。肉の目で見える敵というよりも、むしろ 肉の目に見えない敵を指していると考えるべきでしょう。じゃあ一体それは何、どんな敵をダビデは見ていたのか、それを次に考えていきますが、その前にこの31節の御言葉に触れていきます。31節を読みいたします。神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾。クリスチャンホームで、生まれ育った方ではなく、非常に日本的なごく普通の家庭で育った方は経験があると思うんですが、私の家には仏壇もありましたし、神棚も飾っておりました。で、正月になりますと、私の祖父や父が、その正月の非常にきちんと整えたお膳をその神棚に備えまして、柏手を打って拝んでおりました。お前も拝みなさいと言って、私も拝んだ経験がのを覚えております。で、その神棚の横には、七福神と呼ばれて、7人の神様の絵が描いてありまして、それがその絵を描いた紙が吊るされて貼っておりました。そういう光景の中で私は生まれ育ったものであります。で、神というのは一体どういう方であるのか、はっきりと何かで教えられた経験はありませんが、なんとなく、ご馳走を備えなくちゃいけないんだ、そうしないとご機嫌を損なうんじゃないか、そしてまた神様が味方、自分の味方となってくれるかどうかというのはもうある意味では運次第である、あるいは神様のコロコロと変わる御心次第である、そんなふうなイメージで神様をというのを考えておりました。神棚に飾られている神様が完全であるとか、純粋であるとか、身を避けるものの盾であるとか、そういうふうに結びつけて考えたことは一度もありませんでした。ところがダビデは、神、その道は完全と言います。確かに聖書を見ますと、神様は御言葉一つでこの世界を作られたのですから、そしてその世界は非常に素晴らしいものであったのですから、神様の道が完全であるというのは、理解できます。でもどうでしょうか、あまりにも完全であるというと皆さんはどうなるでしょうか。神様でというふうにすると考えると分かりにくいので、これを人に置き換えて考えてみるといいと思います。時々でありますけれども、何でもできる方っていうのがおります。で、何でも知っている方っていうのがいます。で、何でも完璧にこなす方っていうのがいます。で、それも非常に自信満々で、やるわけですね。で、そういう人が、そんなに多くはないかもしれませんけども、もしそういう人に出会ったら皆さんどうなるでしょうか。憧れるとか、いや私もそうなりたいと少しは思うかもしれませんけども、私は苦手であります。そういう完璧なっていうか何でもできてという方に出会うとですね、私は逃げ出したくなってしまいます。で、神様がこれと同じように、その道は完全であるとか言われてしまいますと、あまりにも神様が偉すぎて、近づきたいと思うよりも、なんとなくもう日本語で敬遠という言葉がありますね。尊敬はするけれども近づかないで遠くから眺めていましょうというぐらいの、そういうよそよそしい態度を取りたくない。じゃあ この聖書の神様は完璧であって、何でもできてというそういう方なのか。もちろんそういうこともできる方なのですが、36節にこうあります、36節の後半をお読みいたします。あなたの謙遜は私を大きくされますとあります。あなたの謙遜は私を大きくされます、完璧な人、何でもできる人、何でも知っている人の前に出ますと、私は身が小さくなる、体をもうなんか縮込めて小さくなるしかありませんけれども、ところがこの聖書の神様の前に 出ていくとき、私たちは大きくされるのだと書いてあります。まあ、もちろん私たちの体が大きくなるという意味ではなくて、むしろ神様の方が身を低くされ小さくなられ謙遜になってください。なので自然に私たち何も変わらないんですけれども、私たちの方が大きくなっていく、それが実は聖書の神様の姿なのだと書いてあります。ではこの神様はどれぐらい謙遜なのでしょうか。どのようにして謙遜になっていくのでしょうか。もう一度ダビデが絶対に譲ることのできない信仰として語った御言葉をお読みいたします。主に油注がれた方、私の主君に対して手を下すなど主の前に絶対にできない。これがダビデがこだわった信仰であります。じゃあこの油注がれた方とは誰のことか。まあ、もちろん先ほどホラー穴の場面で、見たとおり、これは直接にはサウルのことを指しています。サウルは油注がれた王様でありました。その主に油注がれたサウルを殺してはならないとダビデは信じていました。ですから、ダビデの言葉はサウルを指しているのはもう明らかであります。でもこの言葉はまずこのサムエル記の中で非常に大切な言葉になりますけれども、ただサウルだけを指していたんでしょうか。もっと別の人たち、別の方を指すということはなかったのでしょうか。というのは、パウロという新約聖書に出てくる伝道者がいますけれども、パウロが第二コリント一章でこういうふうに語っているんですね。これも皆さんの、アウトラインの下の方に抜き書きいたしましたので、そこを、お読みいたします。第二コリントの一章21、22節の御言葉です。私たちをあなた方と一緒にキリストのうちに固く保ち、私たちに油を注がれた方は神です。神はまた確認の印を私たちに押し、保証として御霊を私たちの心に与えてくださいました。短い言葉ですが、非常にぎっしりと大切なことがここに詰め込まれております。もし心に聖霊が与えられているのであるならば、もしその人は神様から油注がれたものと同じ扱いを受けますよと言っています。聖霊が私に御霊が与えられているかどうかだろうかどうか、これはいつも皆さんの中で疑問になって実感がなくって、いや私は与えられていないかもしれないと皆さん思ってらっしゃる、不安に思ってらっしゃるかもしれませんけれども、でもイエス・キリストこそ私たちの救い主ですと心から告白するならば、その人には聖霊が与えられているんです。あるいはまだ口で告白する前から 神様は私たちに聖霊を与え、その聖霊の促しの中で神様を知るように、神様、イエス様が私たちの救い主であると告白できるようにと働いてくださっているんです。ですからその働きは非常に私たちには感じにくいものですから、いるのかな、いないのかなとか、こういつも思うかもしれませんけれども、でもここに少なくとも教会に来ている、あるいはなんかよくわからないけど、もしかしてここに本物があるんじゃないかと感じておられるならば、その方は聖霊が与えられている、私が断言するかどうかわかりませんけれども、でもそれは非常に可能性が高いと言えると思います。であるならば、その方は神様から油注がれたものと同じ扱いを受けていく。そうしますと、あのダビデが語った言葉は何を言っていたことになるか。あのダビデの告白はサウルを刺していたと先ほど言いました。ダビデを殺そうとしていたサウルであります。それもひどいやり方であります。ダビデが何か悪いことをしたのでというのではない。サウルに対して一生懸命忠実に働けば働くほど、サウルはダビデを殺そうとしたという全く理不尽な理由でサウルはいじめるんです。そのサウルでさえ油注がれたものであるのだから絶対に殺しちゃいけないとダビデは言いました。であるならば私たちも同じなんです。私たちは神様に歯向かって罪人でありますが、油注がれているという扱いを神様はしてくださると、私たちはもう殺されない。どんなにひどいことをしたとしても私たちは絶対に殺されてはならないという、そういう身分になっていくんです。ダビデの言葉はサウルではなくだけではなく、私たちにも向けられた恵みの言葉でありました。じゃあそのために神様は一体何をしてくださったのか。私たちは救い主である方をイエス・キリストと呼んでおります。このイエスという呼び方、これはイエス様がもう実際生まれた時に与えられた、御使いからイエスと呼びなさいとつけられた、そしてマリアがそのようにつけた実際の人として の名前であります。じゃあキリストってな、よく言われるんですが、これって名字ですかって言うんですが、いや当時イスラエルには名字っていうのはな、そういう制度はなかったんですね。全部名前でしか呼ばれ、じゃあキリストって何ですか、実はこれは元をたどりますと、油注がれたものという意味ということは、イエス様は油注がれた方なんです。神様からダビデの言葉によりますと、殺されてはならない方なんです。殺されてはならないはずだったのに、この方は、十字架で死んでいきました。いや死んでいったんじゃないという言い方では不正確でありまして、私たちがこの方を十字架で殺したんです。絶対に殺しちゃいけないとダビデが言ったけれども、その油注がれた方を殺したのですから、これは大変なその主への反逆であります。主に対しての私たちのこの罪のひどさを表しております。そこまでこの神様は謙遜になられたということであります。私たちはこの方に逆らって、私たちは滅ぼされるべきものであったのに、イエス様は何も言わずに十字架で死んでいかれました。そしてそれは私たちを責めるためにそうするのではなくて、 私たちを救うためにそうするのだとイエス様が決めていたことでありました。それがこの神様の謙遜であります。この方が十字架で小さくなり低くなられ謙遜になられたので、私たちはこの神様の前で大きくされていくんです。大きくされるっていうのは、私たちはもう殺されない、死ぬことはない、そのような恵みを私たちは受けているのだということになります。ダビデは51節でこう歌ってこの歌を締めくくっております。主は王に救いを増し加え、油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。まあ、これも一見ダビデが自分自身のこと、あるいはダビデ家一族の繁栄のことをこう、まあ、願っている、まあ、そういうあの言葉に聞こえますが、もちろんダビデはそんな自分のことだけ、あるいはダビデ一族のこの世の繁栄だけを願っている人ではありません。ここで油注がれた方、油注がれたものという言い方が出てきます。でこれがもしこのイエス様を指すのであれば、イエス・キリストを指すのであるならば、これ何を言っているんでしょう。イエス様は十字架で死なれました。死んで終わりだとみんな思いました。でもダビデは言ったのです。常しえに恵みを施されます。油注がれた者に常しえに恵みが施されていく。死んで終わりならば常しえなんていう言葉、永遠という言葉は出てこない。常しえという言葉が出てくるということは、イエス様は十字架で死んで終わりじゃなかったということをダビデは言ったことになる。イエス様がよみがえっていくのだということをダビデはここで告げています。そしてそれだけではない。もしこの油注がれたものというのがイエス様のこの十字架の贖いを信じる者を指すならば、信じる者にこの神様は常しえに恵みを施してくださる。私たちの体は地上ではこの体は滅びていきますけれども、それで終わるというのではない。それはまあ一時のことであって、私たちは新しい体を持ってよみがえっていくのだ、永遠の命をいただくことができるのだとダビデが語っていたことになります。まあ、こうやって、22章の後半を今見てまいりましたけれども、じゃあ最初に申しました、じゃあダビデが語っていた、ここで敵っていう言葉があるけれど、一体これは誰のことなのか。ダビデがここで敵と言っているのはサウルでもサウルの一族でもない、私たちを苦しめている罪を指していると考えるのが自然です。ダビデ自身もその罪で苦しんでいました。でもダビデは、自分の経験を通してイエス様がやがて完全にこの敵を根絶やしにしてくださる、滅ぼしてくださるのだ、それも力を持って滅ぼすのではない、主ご自身が謙遜を持って低くされて十字架の御業の中でこの死を滅ぼしていくのだ、ダビデはそのことを語っていたことになります。私たちはこの神様から恵みをいただいております。一体その恵みはどこから来たんでしょうか。51節での言葉、後半の言葉をもう一度読みます。 油注がれた者ダビデとその末に常しえに恵みを施されます。もし主が十字架で身を低くすることがなかったならば恵みはありませんでした。この方が私たちの前で謙遜になられ私たちを罪人でありながら大きくしてくださったがゆえに私たちは今この神様から恵みをいただいております。神様は近づきにくい、なんだか私と遠いところにいる、高いところにいる、そういう方に違いないとどこかで思っていたかもしれませんが、私たちの頭の上にいたのではない、私たちが気がつかないくらい私たちの足元でこの方が身を小さくして私たちを救おうとされていた。そこから泉のように恵みが湧き起こってきている。私たちはその恵みを今日そして今週もいただいてまいります。お祈りをいたします。天の父なる神様、私たちは目に見えるものに心が奪われ恵みが足りない、恵みが小さい、私だけ恵みが来ないというふうに不満とつぶやきの日々を過ごしていたかもしれませんけれども、実は目に見えない豊かな恵みをあなたは私たちに日々与えてくださっていたこと、それもあなたご自身が十字架で身を低くされて謙遜になられて私たちの最も恐れる敵を滅ぼしてくださったがため私たちをそんな資格もないのに油注がれたものであると呼んでくださって私たちに恵みを注いでおられた、そのことをもう一度思い起こします。一人一人今いろいろな悩みや苦しみを抱えていらっしゃるかもしれません。恵みがどこにあるのかと問い続けているかもしれませんけれども、あなたの恵みは私たちの後ろから追いかけ、また私たちの前に豊かに広がっている、その恵みがよく見えるようにしてください。よく味わえるようにしてください。あなたの十字架をはっきりと見させてください。主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。